主な一般質問。鈴木県政のこれまでとこれから。奥野英介議員、鷹山伊勢市選出。質問。知事就任から約2年が経過し、今なお知事が国内外を走り続け、民意を宣伝する姿勢は、社会保障などの福祉、教育などの身近な分野や、目立ちにくい分野への注力を望む県民の思いと少しずつ乖離していると思います。短中長期的に行政を考え、結果を拙速に求めることなく、じわっと次の世代につなぐ鈴木県政に期待したいと思いますが、いかがですか？回答。遷宮など逃してはならない情報発信には引き続き努力しますが、悪い意味でのパフォーマンスに捉えられないよう気を引き締めています。また、現場を見て学びながらということを心がけていますので、福祉や教育といった分野については、県民の皆さんとの思いと、乖離が出ないよう関係者と手を携えて、思いを込めて取り組んでいます。その他の質問事項。首都圏営業拠点整備、ほか。波力発電の可能性、辻道則議員、新生三重、伊勢市選出。質問。日本は過去に基礎研究で世界を先導していましたが、現在研究開発の中心は欧米となっています。しかし、近年再生可能エネルギーへの関心が高まる中、国内民間企業の研究により、離島では発電コストで優位に立つ可能性があるなど、再び研究開発の機運が高まっています。自然エネルギー政策の推進という観点から、波力発電に対する県の対応をお聞かせください。回答。本県は海岸線が約 1000km と長く、海洋資源のポテンシャルは高いと考えています。環境条件や技術面などで課題はありますが、県としても国や企業の技術開発の動向に関する情報収集に努めるとともに、どのように産業振興に結びつけられるのか、市長の意向も踏まえ研究していきたいと考えます。その他の質問事項。三重県におけるいじめの現状と県の対応策、ほか、戦略的な企業誘致の推進、山本勝議員、自民未来、桑名市、桑名郡選出。質問。近年、激しく変化に富む企業の状況を踏まえると、従来の量産工場の誘致から、高付加価値創出型施設の誘致に重心を移していく必要があると感じます。三重産業振興戦略でもこのような方向性が示されていますが、戦略的な企業誘致を推進していく上で、今後どのような企業誘致の仕組みを創設し、取り組みを展開していくのかお聞かせください。回答。小規模投資をポイント化し、累積することで補助の対象とみなすマイレージ制度の創設や、研究者などの人材の誘致や、地域経済への波及効果が高いサービス産業の誘致に取り組みます。こうした新たな企業誘致の仕組みを早急に創設することで、県内産業の活性化と雇用の維持、確保に結びつけたいと考えます。その他の質問事項。アベノミクスへの本県の対応ほか。アイセットを核とする国際貢献ビジネスの提案。水谷正美議員。新生三重、四日市市選出。質問。県が筆頭出資しているアイセットは、89カ国約7000人の研修を実施するなど、諸外国に対し人的ネットワークを持っています。 中国の大気汚染に対し、東京都などで支援の動きがありますが、本県も ICET を核に自治体と企業が協力し、環境対策設備からその運転管理までをパッケージとした国際貢献ビジネスの展開促進が可能と考えますが、いかがですか？用語解説。ICET。すべて大文字で ICETT。公益財団法人国際環境技術移転センター。我が国及び諸外国が有する環境保全に関する技術を途上国をはじめとする諸外国に移転することにより、地域環境の保全と世界経済の発展に寄与することを目的に、平成2年に財団法人環境技術移転センターとして、四日市桜町に設立。平成23年、公益財団法人へ移行。用語解説終わり。回答。ICET の強みを生かし、途上国の課題解決に貢献し、新たな国際環境ビジネスへの展開を図ることも重要であると考えます。来年度予算では、国際環境ビジネスの海外展開支援に取り組む事業を計上しており、四日市市や関連企業などで研究会を設置し、早期に取り組みの方向性を打ち出していきたいと考えます。ICET、公益財団法人国際環境技術移転センターの写真があります。その他の質問事項。県民の率直な思い。ボリューム6、他。市町で行う防災訓練での課題解決。小野金一議員。自民未来津市選出。質問。各市町で防災訓練が実施されていますが、あくまでも訓練であるため、現行の法律を優先しなければならず、車道を使った移動ができないなど、現場での対応ができない場面があることや、日傘を差して参加するなど、参加者の防災意識が低いといった課題があります。県として、これらの課題について、今度どのように対応しますか？回答。訓練の実施にあたり課題がある場合は、防災関係機関との連絡会議などの場で調整し、改善を図るようにしていきたいと考えます。また、本番さながらの本気度の高い訓練の実施に向け、市町や地域の訓練においては、防災技術専門員、指導員が中心となり、必要な助言などを行い、支援をしていきます。津波避難訓練の様子の写真があります。その他の質問事項。三重のブランド力アップ、ほか。障害者の雇用推進、下野康介議員。新生三重、鈴鹿市選出。質問。本県の障害者の実雇用率は、平成24年6月現在、1.57% となっており、昨年から改善されたものの、全国では45位となっています。障害者の雇用を促進するためには、関係部局を超えた横の連携により、障害者を点ではなく面で支援することが必要であり、チーム一丸となって取り組むべきものと考えますが、いかがですか？回答。県では、三重県障害者支援施策総合推進会議において、関係部局が相互に連携し、全庁を挙げて障害者の雇用推進に取り組んでいます。また、平成25年度からは、障害者雇用推進官を新設し、障害者雇用に関する部局横断の総合調整や出口のアプローチなどを行っていきます。その他の質問事項。三重県の経営方針ほか。20年後の第63回式年遷宮に向けて、中島俊樹議員。 自民未来、島氏選出。質問。知事は今回の式年遷宮は日本中の人たちに PR するのがメインだが、20年後の次の式年遷宮はグローバル化を視野に入れたいと言っています。次の式年遷宮を国際的にも注目される行事へと高めるとともに、伊勢神宮、伊勢志摩、三重県が世界から注目されるスポットとなるような、気概と夢のある国際戦略に今から果敢にチャレンジしてはいかがですか？回答。今回の式年遷宮を通じて、多くの日本人が、その歴史文化を自らのアイデンティティとして理解し、それがベースとなって、20年後にはグローバル社会で、三重県という地域が存在感を発揮し、持続的に発展すると考えます。真の国際戦略、三重県の知名度向上に様々な関係者のご意見を伺いながら、チャレンジしていきたいと思います。その他の質問事項。三重県観光をより強く、ほか。介護人材の確保。日置正信議員。新生三重、稲部市、稲部郡選出。質問。介護を取り巻く現状は、慢性的な人材不足が続いており、今後さらに高齢者が増えていく中で、介護の現場がより深刻になっていくことが懸念されます。人材確保のための各種事業には、これまでも取り組まれていますが、一度事業を検証し、学校教育の段階からの取り組みも含め、さらに効果的な手法はないか検討すべきではないですか？回答。県では、福祉人材センターを中心に、介護人材確保のための様々な取り組みを行っていますが、依然として人材不足であり、人材確保が喫緊の課題です。このため、平成25年度は、従来からの取り組みに加え、新たに介護分野への若い人材の参入を促進するため、県内の中学校、高等学校の生徒や教員などに対するセミナーの開催などにも取り組んでいきます。その他の質問事項。教育現場の課題、ほか。伝統工芸士の無形文化財への指定、湯畑隆義議員。自民未来、伊賀市選出。質問。伝統産業は地域経済を支えてきた産業であり、重要な観光資源ですが、輸入品の増大など厳しい環境にあり、小規模事業者が多い伝統産業の持続的発展には、行政など関係者のサポートが必要です。伝統産業を維持・発展させる取り組みを進める上で重要となる、伝統工芸士の技術の価値を県民が認識し、地域に根付かせるため、無形文化財への指定ができませんか？用語解説。伝統工芸士。経済産業大臣指定の伝統的工芸品の高度な製作技術、技法を将来に向けて継承するため、一般財団法人、伝統的工芸品産業振興協会が工芸品の製造に従事している技術者のうち高度の技術・技法を保持するものを伝統工芸士として認定。三重県では伊賀組紐、その他繊維製品、四日市萬古焼、陶磁器、鈴霞炭、文具、伊賀焼、陶磁器、伊勢型紙、工芸用具、材料の分野で認定。用語解説終わり。回答。県の無形文化財指定には、無形文化財の保持者か団体の認定が必要で、原則として市長の指定文化財の中から、県文化財保護審議会の審議を経て県が指定します。 伝統工芸の無形文化財指定にあたっては、準用する国の指定基準を満たすかどうかについて、市町とも連携し、専門家の意見を聴取しながら適切に対応していきたいと考えます。伊賀焼の写真があります。その他の質問事項。TPP と農業問題。他。